ここからは毎週水曜日お送りしています片倉義美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉さんにこの時間つないで、お話の方を、お伺いしているコーナーです。さあ、それでは今週もこの時間台湾の片倉さんとつながっております。ご紹介しましょう。片倉義美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉義美さんをお迎えしての今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、中国料理の話をしようと思います。
はい、
はい、台湾なのに中国料理なんですかっていうふうに皆さん思う人もいるかもしれませんね。で、実は台湾はですね、台湾独自の、郷土料理、いわゆる台湾料理というものが存在してるんですね。ところが、それと同じか、もしくはそれ以上にですね、中国各地の料理が入ってるんですよ。で、これどういうことかっていうとですね、日本が、台湾50年間統治して、日本統治でなりましたよね。で、これが、戦争に負けたことで台湾を放棄して、日本人は台湾を去ったわけですよ。
はい、
で、その後ですね、台湾が独立した国家になればよかったんですけど、そうではなくて、中華民国っていう中国の、国家がですね、台湾の統治者になったんですよ。
はい。
で、その時に、当然中国大陸からたくさん中国人来ますよね。
はい。
で、その時にですね、中国で当時、毛沢東と蒋介石っていう人物がいたんですけど、いわゆる共産党と国民党っていう二つの政党が内戦をしてたんですよ。で、この共産党の方が勝って、今中華人民共和国ができてるんですね。
はい。
で、その時にですね、当然これ、負けた側の中華民国、いわゆる蒋介石側の人間はですね、台湾に渡ってきたんですけども、自分たちが中国領、中国が共産主義になった時に、不利な人たちって言いますよね。
はい。
例えば警察官とか軍人、これ、特に軍人は敵対してますから、当然共産主義の中国になると、そうじゃない側の軍人たちは敵になりますから。こういう人たちは逃げたくなるわけですよ。
はい。
あともう一つ、共産主義っていうのをちょっと考えていただくときに、特権階級の人っていうのは弾圧されますよね。そうすると、芸術家とか、先生とか、お金持ちとか、
はい、
アーティストとか、こういう人たちみんな生きていけなくなるんですよ。
はい、
みんなが平等にっていうのが共産主義の基本ですからね。
はい、
で、この人たちが台湾に逃げてくるんですよ。で、実はその中に、料理人っていうのが入ってくるんですね。どういうことかっていうと、これね、ちょっと日本人、特に勘違いしやすいことなんですけど、日本人って誰もが美味しい料理食べてませんか？
はい、美味しいですね。
私なんかね、台湾に暮らしていて、日本に帰った時に、いつも必ず驚くというかね、毎回のように感激することが一つあって、お金を、高いお金を出して美味しいものを食べるっていうのは普通ですよね。
はい。
ところが日本って、例えば、800円とか、600円とか、ちょっと高くても1000円ぐらい出すと、かなり美味しいものを食べられると思うんですよ。
はい。
チェーン店とかでね。例えば牛丼なんかだって、あれすごい考えられて作られてますよね。で、しかも誰が食べても美味しいと感じられるようなものになってると思うんですよ。
はい。
で、日本人はこうやって、安いお金で美味しいものを食べれるっていうのは当たり前だと思ってるんで、今から言うことはすごく見えないんですね。
はい。
何かっていうと、中国では基本的にお金持ちが美味しいものを食べるんですよ。
はあ、
だから、いわゆる豪華な中国料理と庶民が食べる中国料理がはっきり分かれるんですよね。で、この料理人っていうのは大金持ちに抱えられて、大金持ちの家の中に住んでたりするわけですよ。
はい。
で、この人たちが、共産主義になるの困るので、逃げますって言ったら、その人たちもついてきますよね。で、料理人たちも一緒に台湾に逃げてきたんですよ。そうすると、中国各地の、それこそ北京の人、上海の人、広州の人、四川の人、みんなそれぞれお金持ちって言いますから、
はい、
この人たちがみんな台湾に逃げると、料理人も一緒にくっついて逃げてくるんですね。となると、この小さな台湾に中国各地の料理が存在するようになるんですよ。
はあ、そうですね。
しかも、お金持ちに抱えられた料理人だけじゃなくて、軍人で中国にいられなかった人たちは庶民料理を持ち込みますよね。
はい。
で、その人たちはその人たちでまた庶民の料理を持ってきますから、台湾における中国料理というのは一気に まあ、花開くわけですよね。うん、で、今日ちょっとお話したいのはですね、そんな中で、世界に台湾にしかない料理をちょっと一つ紹介したいと思うんですね。
はい。
ね、そういうのがあるんですよ。で、それ何かっていうとね、中国って広いですよね。
はい。
当然、四川省には四川料理があるわけですよ。
はい。
で、北京には北京料理があるんですよ。で、その土地に、その土地の料理が宿る。まあ、土地の、こう、産物とか特産品とかを使ってね、香辛料を使って、その人たちの好みに合わせた料理ができてきますから、
はい、
北京には北京料理があって、上海には上海料理があるんですよ。ところが、北京には上海料理はないんですよね。四川にも広東料理はないのが基本なんですよ。
はい、
最近ね、まあ、中国も豊かになって、いろんなこうグルメをね、こう楽しむ人も増えたので、今全くそういうのが他の土地の料理がないってことはないんですけど、基本的には上海に行ったら上海料理、北京に行ったら北京料理なんですよ。ところが台湾は、台湾のこの土地の小さなこの台湾って島の中にいろんな料理が集まってますよね。
はい。
で、特にその外省人って言うんですけど、この中国大陸から戦後にやってきた兵隊たちは貧しい生活を強いられるんですと。で、貧しい生活を強いられる軍人たちというのは、いろんな出身地、ごちゃ混ぜですよね。
ほうほう、
そこで、このいろんな、例えば四川省出身の人と山東省出身の人が友達になって、料理の、まあ、アイデアを交換し合うんですよ。つまり、四川から持ち込まれた麻婆豆腐の横で、山東省から持ち込まれた水餃子が売られたりするんですよね。つまり、中国っていうのはもともとその土地にはその土地の料理があるという文化を持ってるんですけど、台湾のその、特に外省人村ってより小さな軍人の村にはですね、
はい、
中国各地のいろんな料理が食べられるんですよ。で、しかも、小籠包を作るときに、ちょっと山東省の餃子の作り方を応用してみたり、四川省の香辛料が手に入らないので、台湾で取れる香辛料を使った麻婆豆腐ができたり、独自に進化していくわけですよ。
進化ですね。
はい。で、これは逆に中国の人に楽しんでほしいなっていつも思うんですね。例えば、四川省の人が台湾に来て、台湾で四川っていうのを食べると違うんですよ。
そうですよね。
改良されてるっていうか、台湾仕様になってますから。
はい。
で、これが結構美味しいんですよ。で私は、ね、まあ、本場の四川というのは私も大好きなんで、
はい、
まあ、もちろんどっちが美味しいのかって競争をすることには意味がないと思うんですけども、ただ、中国の本場の中華料理と台湾で改良された中華料理はなぜ違うのかっていう背景を知っていると、やっぱり研究熱心な人がいて、あともう一つ、食いしん坊な人がたくさんいるってことなんですよ。
はい、
美味しいものを食べたいって願う人たちがいるから、そういった研究や勉強が形になってくる。
そうですね。
で、若い人たち若い人たちなりに、今度自分たちのセンスをそこにまた持ち込みますから、
はい、
どんどんこう進化していくわけですよね。
そうですね。
でこういうのを楽しむのもまた台湾の食文化をね、楽しむ一つのね、まあ、方法というか、一つの楽しみだったりするんですよね。
いや、そうですね。
ですから、まあ、こういうのはね、まあ今いろんな話しましたけど、例えばこう、どこに行ったらどの料理が食べられて、どこがおすすめなのかとか、そういうことばっかり今日本人って旅行、まあ特にガイドブックの世界ってそういうことはっきり出てきますよね。
はい。
ただ、その背景にある文化事情とか歴史とかを知ると、もう一つ面白い話が出てくるっていう話がね、今日ちょっとお話したかったんですね。
はい。
まあ、美味しいお店で美味しい料理をオーダーするっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとこう背景に深掘りしてみると、これがね、意外に面白いものが眠っていたりするんですね。まあ、ぜひね、皆さんも台湾にいらした時は、そういうところをちょっとね、触れていただけたら面白いんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。今週もお話ね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんにご出演いただきました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。